皆さん、こんにちは。人類学者の目です。メッシュワーク学生アシスタントの田口です。
メッシュワーク共同創業者の水上です。
はい。この番組はですね、学問としての人類学から日々の暮らしや仕事へつながる実践的な人類学まで、豊かで多様な人類学の世界を紹介していくという番組になります。今回はですね、実際にビジネスの現場で活躍されている方をお招きして、人類学×ビジネスの可能性を探る会の第2弾ということで、前回は NTT コミュニケーションズの福島真由香さんにご登壇いただいたんですけれども、今回は福島真由香さんのからご紹介いただいて、さらにあと今回は組織改革という点によりフォーカスして、大手電機メーカーにて組織改革に携わっておられる新川武さんに来ていただきました。では新川さん、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、こんにちは皆さん、新川武と申します。私は電機メーカーに勤めておりまして、今は新サービスの企画と、あと会社の組織風土改革という大きく2つの仕事をしています。もう少し詳しくお話ししますと、1つ目の、新サービスの企画というのは、うちの会社でエレベーターとか、あとビルの管理システムといった、なんかそのビル周りのいろんなものを取り扱っているので、その技術とか、あとは製品を生かして、こうビルとか都市空間における人々の豊かな暮らしに貢献する何かサービスを生み出すべく、日夜頭をひねっています。で、2つ目の組織風土改革とは、なんかうちの会社のそのグループの方でちょっと風土改革を進めるプロジェクトがありまして、その中で双方向のコミュニケーションの活性化、特に心理的安全性の向上といったことに取り組んでいます。
組織風土改革のプロジェクトチームにこう入られたっていうことで、そもそもなんでこう組織風土改革が必要になったのかっていう経緯であったりとか、具体的にどういうことをされているのかなど、もう少し詳しく伺ってもいいですか？
はい、そうですね。うちの会社で、長時間労働とか、あとはパワハラっていったことがちょっと過去にありまして、それで、その結果、ちょっと労務問題がいくつか発生したっていうことと、あとは、最近もちょっとニュースで出ている各社さんなんか報道されてますけれども、品質問題っていうのが、うちの会社でもそういったことが長年にわたって実は行われていましたっていうようなことが発覚したのを受けて、それがなんで起きたんだろうといったところを、その調査委員会とか、あとは経営幹部がいろいろと議論した結果、やっぱり組織風土っていうものに問題があるんじゃないかということで、それを変えるためのプロジェクトとして発足をしたものになります。そうですね、
かなり大きなプロジェクトになるんですかね。
そうですね、もう全国に、こういった風土改革プロジェクトをやるよって言って社長からこう公募制っていうのがもううちの会社で初めて行われて、手挙げろみたいな感じで、結局全国から何百人と手挙げたうちから、45人が選ばれて、それで会社に潜む問題は何だろうとか、その原因は何だろう、じゃあそれを良くするためにはどういう施策をやったらいいかなみたいなことをこう考えて、これまでに約2年間活動してきました。
かなり何でしょう、こう社を挙げてというか、なことを変えていこうっていう、可能性の中心になるような取り組みにですね。ありがとうございます。
そうですね、昔からそういったことに取り組んでいらっしゃった方は、実はこうやって調査とかいろんなヒアリングしてみたらたくさんいらっしゃったんですけども、それをちゃんとトップダウンでもやるんだみたいなところが結構新しい取り組みですね。
ありがとうございます。そのお話いただいたように、その公募から集まったっていうところで、つまりその新川さんも何かしらこうもっとこの勤められている会社を良くしたいっていう思いがあって手を挙げられたっていうことだと思うんですけれども、そもそもどうしてこの社内改革のメンバーに手を挙げられたんですか？
ありがとうございます。今田口さんが会社を良くしたいっていうふうに言ってくれただけじゃなくてですね、実は私子供が2人いるんですけども、そうですね、会社を良くするその先にもっといい未来を残したいなって考えたときに、 今あるこういうなんか悪い風土っていうのが次の世代にどんどん引き継がれていくっていうのは、なんかこう一人の人間としてというか親としても、なんかちょっと悶々とするものがあるなっていうのがずっと感じていたので、まあ手を挙げたっていうところもあったんですけども、で、じゃあうちの会社のどんなところに問題があるというか変えたいなと思ったかというと、なんか結構一人一人はすごく真面目で一生懸命働いてるって人が多いのに、なぜかこう集団になると、あの部門はどうだとか、いや、これはできませんみたいなことをなんか結構言ったりして、こう率直にもっといいもの作ろうよみたいなことがなかなかこうできない雰囲気があるなっていうのを感じてたってところがあります。ですね。なんか具体例をちょっといくつか挙げてみると、例えば、僕ずっと設計者で図面描いたりしてたんですけれども、それで、なんかじゃあ、はい、そうなんですよ。で、それで、なんかこういう設計でどうでしょうかっていうのを会議の場に挙げると、いや、そんなスケジュールじゃちょっと評価できないよとか、この情報足りないんじゃないとか、なんかすごい、みんな、すごいプロフェッショナルの観点でいろいろとコメントくれるんですけども、なんかそれが、それじゃできないって言い方すると、その部門の方にとってできないだけで、じゃあでもそれができた方がいいっていう観点で立つと、あ、そのスケジュールじゃできないからこういう工夫したらできるようになると思うよみたいなコメントとか、そういうのがなかなか出にくかったなみたいなことがあったり、あともう一つなんか例を挙げるとすると、結構大企業あるあるかもしれませんが、こう上の人のなんかすごい顔色を見て発言されてしまう、その上の人がこれはきっと好きそうじゃないだろうなとか、まあ、なんかそういう方がこう発言されたことと、いや、それよりもっとこっちの方がいいんじゃないですかみたいな異なる意見が言いにくいとか、なんかそんなこともあったりして、こう、それだとなんか本当に変化激しい時代に競争力高くなんかできるっていうのは難しいんじゃないかなってことを感じてましたね。
ね、なんかその社員一人一人がしっかり
うん。
まとめて一生懸命働いてるのに、全体で見たときに、何でしょう、むしろこの、その一生懸命と一生懸命がこうぶつかってしまって、結果的にみんな会社のために働いてるのに、会社を良くする方向にこう動かないみたいな。
そうなんですよ。
ですね。なる。
なんかもったいないですよね。
ないですね。
本当。それってでもなんか、なんでしょうね。結構そういうことって考えられてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、企業組織というところで働いてると。で、結構その、なんだろうな、例えば、上司個人の問題として考えたりとか、この人はこういう、なんていうか、若者の意見を取り入れないから、こういう否定的なことをするんだとか、この部署は硬いから、いつもこういう、止めるような発言をするんだっていうふうに解釈することもできると思うんですけれども、井川さん、その組織風土改革みたいなところに入っていったわけですけど、そのなんか組織の、これはその個人の問題ではなくて、組織の問題だっていうふうに捉えられるようになった何か契機とかきっかけとかってあるんですかね。
そうですね。確かに、なんだろうな。さっきもなんか申し上げたような、なんか一人一人個別に話しに行くと結構相談に乗ってくれたりもするんですよ。なので、私、いや、これやりたいんですとかって言うと、なんか仲良くなってからは、もっとこうした方がいいよってアドバイスもくれたりもあったけど、なんかそういう大きな会議、本当20人とか30人とか集まる会議で、なんかそういう前向きな発言とか、あ、じゃあうちでこういうことやっとこうかみたいな提案とかすることがなかったので、個人というよりはやっぱりなんか風土というところの方がなんかあるのかなっていうふうに、そこはちょっと明確に言語化できていなかったんですけれども、はい、今のちょっと問いかけによってそんなふうに、はい、思いました。
なるほど。個人個人で会って話すときとかは、全然優しいのに、大きな会議になると、なぜか変わってしまうっていうことを感じてらっしゃったんですね。
そうですね。あともう一つあるとしたら、仲良くなるまでは結構冷たいみたいな人もいて。
ああ、なるほど。
はい。でも、うちの会社もまあまあ大きい会社なので、全員と仲良くなるなんて現実的に難しいから、ある程度はその、なんでしょうね、プロフェッショナルとして、 っぱりより良いゴールに向けてみんながちゃんとこう意見を初めましての人でもこう戦わせることができるみたいなことはあった方がもっといいんじゃないかなってなんか考えてたのもありますかね、うん、
いわばこう会社なりこうなんか社会の空気そのコミュニティにおける空気を何でしょう、こう言語化したりとか自分の中でどうだろう咀嚼するのって何でしょう、なんか個人的には勝手になん人類学もそういうところになんか携わってきたんじゃないのかなっていうふうに感じているんですけど、そのあたりは水上さんから見てどうなんですかというか。
そうですね。まあ、さっき質問したところと近いですけれども、まあ、人類学って、例えば、よく心理学とか行動経済学とかとも比較されるんですけれども、うん、例えば、心理学とかとの比較を考えたときに、まあ、これは、一概には社会心理学っていう、まあ社会のことを扱う心理学もあるので一概には言えないんですけれども、結構心理学ってこう個人の心の中の動きとか、その人がどういうふうに考えるかみたいなことを、まあ、個人レベルで考えることが多いんですけれども、人類学ってどっちかっていうと人を集団として捉えたりとか、
うん、
2人以上の複数の人がいたときにどんなことが起きるかっていうところに、目を向ける学問なので、そういったときに、まあ、その企業の組織っていうものを考えるときに、まあ、役に立ったりはするのかなと思ってまして、まあ、メッシュワークだと、インパクトハブ東京っていう、コワーキングスペースの顧問として活動したことがあったんですけれども、まあ、そこでは、その個人個人の、コミュニティビルダーと呼ばれる、まあ、オフィスの空間づくりをしている人たちの、普段の気づきっていうものがいかに組織全体に重要なものなのかっていうことを、個人の人とお話しする中で、気づいていっていただくっていうことをしたことがあって、で、まあそのだから自分たちはどんな組織に属しているのかっていうのに、なかなか、なんて言うんでしょうね。普通の業務をしてるだけだと気づかない部分があると思うんですよね。で、そういった時に、普通のビジネスとは離れた組織の中にいる人たちから、ある種、だからちょっと外側からだと思うんですけど、ちょっと外に出た人たちから、組織を見て、見るっていうこととか、私たちのような人類学者という、全くの外部の人が組織の中に入って、その組織のことを考えたり、分析したりするっていうのは、中の人だけではできないことなんじゃないかなって思いますね。
いや、めっちゃ興味深いですね、今の話は。実は、いいです。なんか私喋っちゃって。
どうぞ。
人を個人一人として見るのか集団として見るのかっていう使い分けを実はあまり明確に今までせずに2年間活動してきたなっていったところがありまして、どちらかというとその人が持っている背景だとか、あとはまあ職種であったり役職であったりとか、そういうなんかこうラベルっていうのは結構大事にはしてきたんですけども、そういう人がこう一人の時と複数人集まった時っていう時の違いは何だろうっていうのがアプローチしてなかったので、あ、そういう目線で見ていただくと確かにまたなんかこう課題の見つけ方とかアプローチの仕方変わってくるだろうなと思って面白かったなっていう、あともう一つちょっと面白いなって今の水上さんの話で思ったのが、外の人が関わる方がいいってところもちょっと新鮮で、僕らさっき申し上げたようなその人がどういう背景を持ってるとかどういうプレッシャーを普段受けているのかっていったところは実は仲の近い人こそ分かるのかなと思っていて、だからそういう現場でじゃあどういう改革をすればいいのかって多分その職場職場で違う時に、じゃあそこのちゃんと変革をするキーパーソンを置いてやった方がいいよと思ってたんですけども、あえて外の人だからこそ気づく、なんでしょうね。あれ？みんなが当たり前と思ってるこれって僕からすると当たり前じゃないけど、 どんな風なんですかみたいなことを問いを立てるみたいなのって確かに外じゃないとできないし、そういう関わり方大事だなってなんかすごい気づき分かってねって今感動してます
そうですね、まさに人類学者って結構海外に行くイメージが多いと思うんですけれども、
そうですね、
なんで海外に行くかっていうと、その今おっしゃったようなニカさんの気づきみたいなものが分かりやすいからっていうところは結構あるんですよね。その実はだから人類学のフィールドで一番難しいのって、その人の出身の国だったり、その人の出身の地元だったりするんですよね。で、なぜかっていうと、それはあまりにも当たり前すぎるから気づかないことが多い。で、例えば私たち日本語で話してて、日本でずっと暮らしているので、例えば初めて会った人にお辞儀するみたいなこととかがあまりにも当たり前すぎて気づかないと思うんですけども、これがもし外国から来た人が見た時に握手じゃなくてお辞儀するんだっていうふうに驚くと思うんですよね。で、まあそういったレベルのことを気づくっていうためには、やっぱ外から来た人の目が必要だったりとか、中の人だけでは気づけないっていうことはあるのかなと思います。
いやでも、本当そうですね。なるほど。そうか。当たり前、ちょっとこれなんか質問になっちゃうんですけど、そういう当たり前が、それ当たり前ですか？本当にっていうふうに言われたときに、人ってどんな反応をするんだろうっていうちょっと怖さもあって、もちろんなんか否定されたら、ちょっとね、ハリネズミの針が出ちゃうみたいなこともあるかもしれませんが、なんかこれまでのそのなんかいろんなワークとか実際に産業観察されて、そういう問いを立てて気づいていく方たちって、なんかどんな変容を遂げていくものなんですかって、ちょっとかなり一般的かつよくわかんない質問ですいませんけど。
そうですね。まあ、なんて言うんでしょう。すべてのことは結構、ネガティブなこともポジティブなことも表裏一体だったりすると思うんですよね。まあ、例えば、先ほどニカさんがおっしゃったような、仲良くなった人にしか本音を言わないみたいな話っていうのは、そこだけ切り取ると悪い話にも聞こえるんですけれども、逆に仲良くなった人同士では、すごく活発な、まあ、知の交流が起きていたりとか、その中では新しいアイディアみたいなのが醸成される空気ができているっていうふうにも捉えることができるので、そのだから良さみたいなものとかをちゃんと引き出してあげるっていうのが大事なのかなとは思いますかね。
すごいな、学びが深いですね、なるほど。そうですね、捉え方次第だし、それはだから個人だったら自分の認知の仕方でどうにかなるけど、相手にもそのポジティブをもし伝えようとすると、こういう違いがあるから、こうしたらもっと良くなるみたいな、そういうマインドでこういいものをなんかフィードバックするって感じですかね。
そうですね。まあ、あとその、やっぱりそういう行動をしているのは、風土だったりとか、まあ、歴史だったりとか、文化だったりとか、今まで作ってきたものだったりとか、もしくはその人個人の周りの環境みたいなものが複雑に絡み合って、それが起きているっていうふうに捉えるんですよね。で、そうすると別に何か、なんて言うんでしょう、分かりやすい原因というとか、分かりやすい諸悪の根源みたいなものがない場合の方が多いと思うんですよね。で、それっていうのを分かっていくっていうことは、本当におっしゃったように新しい問いを立てるためにすごく必要なことですし、この問題って実は複雑に絡み合った一つの関係性の結果なんだっていうふうにみんなが理解することで、新しいアプローチをみんなで考えていくってことができるんじゃないかな。そうすると建設的な場になるんじゃないかなって思いますかね。
なるほど。いやもうすいません、さっきから感動しっぱなしなんで、ちょっと いやすごい面白いなと思っているのが、諸悪の根源をすぐ探しちゃうんですよ。最初になんか、まずプロジェクトを発足して、原因は何だろうとか、まず実態をつかもう。じゃあその原因の、その真の原因は何か。じゃあそれに対してアプローチするための施策を考えようみたいなことを わーっと短期間にやったんですけれども、なんかそれやって作ってなんか試作を打ってるはずなのに、今一つ響かないなとか なんかうまくいかないなっていっぱいあるってところが、その決めつけたわけではないんだけれども、あると思ってたら、なんかそれがあるように見えてきて、みたいなところが、なんかあったのかなっていうふうに、ちょっと今、すごく内省してます。
そうですよね。多分、まあ、これはその適材適所というか、その原因を追求して、それを最短距離で解決するっていうことが必要な場面っていうのも絶対あると思うんですよね。で、まあ、それはすごく早く解決しなければいけない問題だったりとか、今、まあ、現在進行形で何か悪いことが起きてるっていう時には、まさにそういったことをしなければいけないフェーズもあると思うんですけれども、でも、まあ、実際さっき本当言ってた組織とか人の働き方とか、まあ、もっと言えばその人の生活みたいなものを捉えていこうとすると、やはり原因は一つではないですし、いろんな要素とかファクターがあるっていうことを、忘れてしまうと、なんかどこかに偏りができてしまうっていうのはあるのかなと思います。
ありがとうございます。いやー、すごいですね。なんか、ちょっとこれまでのラジオも聞かせていただいて、
ありがとうございます。
なんか一筋縄ではいかないというか、その長くかかるものと、その枠を決めないみたいなこととか、そういうのが全部こうつながってきて、あ、とか言いながら、それってこう自分がやってる活動と結びつけてなかったなと思って、今。そういうこともありますよね。ふむふむとか言いながらメモしてたんですけど、あ、それ今自分がやってることじゃんみたいな。そこに適用しようよっていうのが今すごく、ちょっと恥ずかしいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。では前編はこの辺りにして、後編はですね、新川さんが組織改革を進められる上で特に困っていることを水上さんと一緒に伺いながら、違う視点を持ちつつも同じ組織としてまとまるためにはどうすればいいのかっていう、ちょっとかなり難しい問題に迫っていきたいというふうに思います。では前半はこの辺りで失礼します。